もうちょっと願わくは欲しいのは確信ですね。自分で言われてる内容が自分の様子として自分で確信が得られるか、それが本当に得られるところに多神通と言われる縁があるというんでしょう。仏祖諸仏型の悟られた内容を本当に自分でも体験をして、あ、なるほど、こういうことを気がつかれたんだなっていうことがはっきりするっていうことが仏教でいう多神通でしょう。で、まあこれで一応この巻は終わり。まだ続くかと思うと本当はこれで修行終わったんですよ。この前ちょっと余談ですが、今何時？まだ1時間経ってない。余談ですけどね、道元禅師の残された著作っていうか著述というかいっぱいあるんだけど、 なんでこういうものが残されてるんですかねって尋ねられたんだけど、よくよく考えてみるとですね、その時に出会った時にそこで話したことなんですね。だから聴衆が違う、対象が違うからいろんな話がされたということだろうね。足りなくて、あの時に十分話さなかったからあと94巻喋るとかそういう話じゃないんだよね。で、聞いてる時のことを考えてみるとよくわかるじゃないですか。消防現像95巻今残ってるっていうんだけども、その当時聞いてる人は他の巻なんか出てこないよ、こうやって聞いててえ、ないんだもん、履物が大体残ってないんだもん、その頃は。今喋ってるところで道元禅の喋ってる時にそこにいた人たちがそのことをそのまま聞いて、それで修行は全て終わり、あと一切よそのものを持ってきて勉強したってことはないんだよね。だけど今の学者っていう方は95巻とか大部の道元禅の著作を全部並べといて、こう一言なんかこう引っかかるとずっと検索して、あそこにここにって、こうあの時代にはこの時代にはあそこだってそういうふうにするから何を言おうとしてるか分かんなくなっちゃう。これが学問の弊害でしょう。もう一度本当に学んでる時の自分たちの在り方を自分で見てみると、そういう勉強をすべきではない。どんなに前に素晴らしいものが説かれていてもですね、次の会場に行った時今のようにそれを前のものを印刷して渡しといて、それから今日話をするっていうようなことは当時ない、ね、時代交渉して、おられる下地のものをこう借りると弁道話が解かれる前に不完座禅儀というものは一応原文ができているということが弁道話の中に書いてあるということでしょう。だから一番最初に不完座禅儀が作られたには違いない。だけどそれは残っていない。その後に九州の方にいられおられたお隣の国から来ておられた修行僧用なんとか講習とかっていう方が国に帰られるのかどうか知りませんけども、その方のために、現状法案というものを語録としてこれでこれだけ書いとけば修行に、間違いなく全て役立つっていうような内容が 現状講話に書かれてるんですね。あの頃はだから「聖宝現像」っていうタイトルはなかった。ただその人に差し上げた。だけども道元禅師ということはご自分が人に差し上げる原稿を手元に残してるんだろうね。亡くなる前にもう一回12巻本っていうのが残った、手を入れたものが残ってる。その中にこれが入れられてる、現状講話の巻が。だけどそれはおそらく他の人は見てない。そうこうしている間にそのあと学童用人衆っていうような10項目のものが残されてる。